おはようございます。高原豪一郎です。私は先日、妻に捧げた1778話という本を手に取りました。これは人気 SF 作家眉村拓さんが奥さんのために書いたショートショートです。眉村さんと奥さんは大阪の住吉高校時代の同級生で、24歳で結婚されました。売れない時代も陰で支えてくれた最大の理解者、それが奥様だったんですね。ところが平成9年の6月、その最愛の人に癌が見つかったのです。それまで病気らしい病気をしたことのない人で、医者から病状を聞いている時もドラマの世界にいるような気がしたそうです。そして奥さんとは全てを話して一緒に闘病しようと決められたんでした。しかし、いくら夫でも病気を治すことはできません。せめて笑いで励ましたいと思い、一日一話、彼女のためにショートストーリーを書くことにしたのでした。原稿料はもちろんなし。中身は暗い話を一切避けて、あーはーかにやりと笑えるものに限定し、最低400字詰め原稿用紙3枚以上のものを書くと決めたのです。これを元旦も大晦日も関係なく、一日も欠かすことなく毎日一話書き続ける。旅先からはファックスで送り続けて、奥さんの亡くなられた日の最終回まで約5年間書き続けられたものです。綴った物語は1778話、原稿用紙にして16,004枚。どうしてそこまで書き続けることができたんですかという質問に対して、それは書くことが妻の命をつなぐことのように思えたからだとおっしゃってました。身動きできない彼女に対して、前村さんができることは彼女のためだけの物語を語り続けるということでした。彼にとって愛とは語りかけることだったんですね。その物語はどれも皆笑いのショートストーリーであって、愛してるとか生きてほしいとか直接的な表現で励ます言葉はないんですが、それを書いた動機は紛れもなく彼女の命へのエールでした。愛とは語りかけること、それは彼の心情だったんですね。ところで、聖書の神は私たちの作り主です。人間が作り上げた宗教の神ではなく、人間を人格あるものに作ってくださった方、作者なる方、創造主ですね。この私たちの作り主のことを英語では God、G-O-D、God というふうに言うんですね。ではこの God というのは本来はどういう意味だったんでしょう。これは西ゴート族の言葉で、元々の意味は語りかけるものという意味なのだそうです。はじめにこの言葉を訳すときに、どのように訳したらいいのか悩んだ方が、神とは語りかける神だということでガッドにしたんですね。さて、現在人間は自分の作り主をまるっきり忘れ去って生きています。しかし神様は私たちに命を語りかけ、許しを語りかけ、希望を語りかける神です。この神の語りかけを記録したあなたへの手紙がバイブルなんですね。聖書です。前村さんのショートショートの中には、必ずしも奥さんへのラブコールは出てきませんが、しかし、どのページを開いても、それは紛れもなく妻へのラブコールと呼んで差し支えない。それと同じように聖書はどのページを開いても神様のあなたへの愛で満ち満ちているのです。そして神様は私たちに言葉で語りかけるだけではなく、ついに人となってこの世に来て、私たちの不幸の根本原因である罪を解決してくださったんですね。この人となられた神こそが救い主、イエス・キリストなんです。聖書の中にこういう見言葉があります。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿となり、 人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。さて、先日私はハワイに行ってまいりました。ハワイはアメリカの中でも日本人、日系人の方が一番多い州ですね。この日系人の方々は戦前ハワイのサトウキビ畑を開拓するために渡った出稼ぎ者たちの子孫なんです。働き者の日系人たちは他の国からの移民よりもはるかに短期間で成功しました。彼らはこの地で家を構え、財産を築き、子供たちに良い教育を与えたんですね。しかし、今から59年前、大事件が起こったのです。それは日本軍によるハワイの真珠湾先制攻撃でした。日系人たちはこの時、れっきとしたアメリカ人でしたが、しかし、適正外国人としてマークされることになったのです。カリフォルニアというところでは、数万人の日系人が問答無用に強制収容所に送られたのです。日系人たちの苦悩は非常に深いものになりました。アメリカは自分を育てた国。しかし、日本は自分の親たちを産んだ国。祖国と母国の間で引き裂かれる思いの中、彼らは自分たちへの疑いを晴らすためにも、米軍に率先して志願したのです。大多数の日系人部隊は欧州戦線に回されました。しかも一番の激戦区に回されたのです。しかし250人ほどの日系人たちはあえてアジア太平洋戦線に投入されました。それは難解な日本語を解読するためだったのです。その中の一人に坪田さんという日系兵士がいました。彼は米軍兵士として沖縄戦に参加していました。沖縄では兵士以外に大勢の一般国民が犠牲になりましたね。その理由の一つは集団自決であります。米軍が上陸した時、多くの洞穴に作った塹壕に村の住民たちが立てこもったのです。そして米軍の投降の呼びかけに対して彼らは答えませんでした。それはアメリカ兵を鬼のように教え込まれていたからです。坪田さんの部隊も同じことを経験したのです。穴の中に確かに人がいるということは分かってるんです。でも、どれだけ呼びかけても出てこられないのです。その時、彼はハワイにいる父親の言葉を思い出したと言います。命を殺すだけが戦争じゃない。命を救うことも戦争だ。命を救う戦争をしてこい。こう言って彼は送り出されたそうです。彼は沖縄戦で上官の言うことを振り切り、武器を置き、丸腰になり、上半身裸になって、暗い穴の底に一人で降りていきました。それは敵意と疑いに満ちた集団に対して極めた危険な行為でありました。しかし彼は自ら無力な武器を持たない者、まるで自分も敵に包囲されている者の仲間であるかのような、そのような姿になって暗闇の中に降りていったのです。そして一人の少女の手を差し伸ばし、そして握り、相手にわかる日本語でこう言ったそうです。さあ、ここから出ましょう。そして行きましょう。生きていきましょう。私たちはあなた方を滅ぼすために来たのではありません。さあ、一緒に行きましょう。少女がそれに応じて外へ出ますと、残りの人々も一人残らずそれに従い、全員が助かったのです。さて、キリストは永遠の死の淵にある人間を救うために、ご自分を卑しくし、人としてこの世に下り、そしてあの十字架の上で永遠の苦しみの中に降りていかれた方です。それは私たちの罪の身代わりとして裁かれることで、罪を完全処分するためでした。そして三日目によみがえることで死を滅ぼしてくださったのです。どうぞこの救いを語りかける神の御声に従って立ち上がろうではありませんか。 イエス様を救い主と信じて、永遠の命をどうぞお受け取りになってください。